ラジオの前の皆さん、お元気ですか？元中学校の先生、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎54歳です。東日本大震災の大津波で何もかも失い、ただいま復興真っただ中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から TBC ラジオをはじめ全国のラジオ局を通じてお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。今週も私の頼もしい相方はこの人です。
普段は女川町のお土産品を売っているアガイステーションで働いています。最近では女川の街並みを描いたクリアファイルが売れに売れております。マッチこと阿部マチコ、先月35歳になりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか催促したみたいですいません、さて10月に入りました。今年も残り3ヶ月、そして学校や会社で言えば半期が終わってしまったわけですが、トシさん最近どうですか？
そうですね、今年の夏は涼しかったじゃないですか。
そうですね、もう寒いくらいでしたね。
夏バテしなかったなっていう。
ああ、そっか。
体調いいですね。
夏バテしないのはいいですね。
まあいいんだか悪いんだかですけどね、はい、そんな感じです、
雨ばっかりで、はい、もう私はもう外に遊びに行きたかったんですけど、雨ばっかりで本当憂鬱でした、
そしてですね、10月というとラジオの世界ではいわゆる改編というものがありまして、
はい、
番組が入れ替わったり、あるいは時間帯が変わったり、節目だったりもします、
はい、
この番組も今週から10月ですので、放送時間や曜日が変わったり、また新たに仲間に加わってくださるラジオ局があります、
はい、
今週初めてこの番組を聞いたという方もいらっしゃると思いますが、被災地からやっている番組などといいますと、なんかね難しい、暗い番組だと思う方もいるかもしれませんが、女川の今の、
はい、
こう人や出来事を、紹介する番組ですね、一口に言うとね。
そうですね、今こう私たちラジオでおしゃべりしてますけれども、まあ、これだけじゃなくて、ツイッター、フェイスブック、はい、あとインスタグラムっていうのも最近始めたんですけども、大丈夫ですか、トシちゃんついてきてます？
インスタグラム、インスタント食品、
違う、インスタグラムっていう写真を投稿して皆さんにこうお届けするっていう、
グラムってのは重さじゃないんです。
その話もちょっともういいですか？
はい、ということで、
それでも発信している、女川の旬を発信している番組でもあります。
やっぱね、女川は海の町なので生きがいいです、しかもこう新鮮なものを、ね、伝えようと思っているので、生きの良さを味わっていただきたいし、もちろんそのあれだけ大変なことがあったわけなので、それに向き合うっていう部分も、
思いのあるメッセージが来たりもするので、それに対して私も真剣に答えてっていう番組でもありますね、
だから親父ギャグありグルメ情報あり、そういう部分もありという、ね、とにかくみんなでこう一緒に、リスナーの皆さんと一緒に、考えたりワイワイしたりする番組です、なんか説明になってるよってなってませんけどもそういう番組でございます、
はい。いつもはここからゲストを迎え、復興真っ只中の町女川町の今を語り合うこの人さ聞いてみっちゃをお届けするんですが、今週はそちらをお休みにしまして、去る9月24日ここ女川町で行われた女川さんま収穫祭2017についてお届けしていきたいと思います。
はい、この番組でもお知らせしてきましたが、ここ女川町は漁業の町、特に毎年秋はサンマの水揚げが多く、新鮮な状態で、あるいは昆布に巻いたり缶詰にしたり、いろんな形で全国の食卓にお届けしています。そんなサンマの大漁を祝うため、毎年9月下旬に行われてきたのがこのサンマ収穫祭なんですよね、
はい。
私は女川町に勤務するようになったのが2002年です、その頃にはもう始まっておりまして、とにかく町民総出で町を挙げてのお祭りですよ、まさに、炭火で焼いたサンマ、それからつみれ汁ですよね、これを無料で振る舞ったり、それからオリジナル曲があるんですよね、こう、はい、サンマでサンバという
あります、ね
なんか語呂合わせみたいな、すごく盛り上がる
曲、ね、そうですね、サンバというくらいですからもうすごいリズミカルですね、
はい、この番組でもよく流していますけど、はい、あれを中学生がこう踊って祭りを盛り上げて、そんな感じでねずっと続いてきたんですよ、
はい。
で2011年には震災があったんですけども、それでもね、中止にならなかったんですよ、あのお祭りだけは、ね、やっぱそれだけこう女川のこう心意気が詰まった町を挙げてのお祭りだったんだなと思うんですけどね、で、まあ、会場もね震災前は魚市場でやってたんですけども、もちろん震災で場所がなくなっちゃって、
そうですね、
とか運動場でやったり、復興工事の空き地でやったり、そういうところでこうやってきたんですけど、なんとですね今年で20回目なんですよ。
いや20回ってすごいですよね、あれだけの被害を受けて、もうみんなねご家族を亡くされたり落ち込んでる時にそれでもまだまだ続けようって思う、 その気持ちが持っていけたなって思うんですよね、うんうん、
でもね、あの年にサンマ収穫祭をこう中止にしないでやったっていう時に、うんうん、これ実はこういう時のためにお祭りって実はあるのかもしれないなって思ってすごい感動したのを覚えています、うん、で、今年も9月24日に行われたわけなんですけども、はい、で今年はほらサンマの不漁で、うんうん、まあ、気仙沼とかでは、はい、あのサンマのお祭りが中止になったり、うんうん、前の週に台風も来ちゃった。
そうですね、うんうん、
だからどうなることやらと危ぶまれていましたけれども、ね、なんと今年もね、その秋空も本当に晴れ渡ったいい天気のもと、盛大にね無事開催することができました。で今年の場所は、はい、その駅からこう港に向かって続くこう、はい、商店街ができましたよね、うん、それがかなり整備されて、うん、そこをまさに舞台でやったわけで、
そうなんですよね、
むしろね、あの新鮮前に魚市場でやっていたよりも、はい、なんか非常にこうイベントっぽくなったな、
うんうんうん、なんか街全体を会場にしているって感じですよね、う
ん、ステージで、はい、いろんな出し物があったり、うん、食べ物とか、はい、いろいろこう遊んだりする、
そうですね、サンマだけじゃないんですよね、
出店が出たりね、うん、遊ぶのもよし、うんうん、飲むのもよし、
そうなんです、大人も子供も楽しめる、ね、はい、お祭りでしたよね。トシちゃん、その炭火焼き食べましたよね。
食べました、美味しかったですね。
ね、あの炭火で焼くサンマがホクホクしていて美味しいんですよ。
そう、その煙とね、はい、なんかこう香りっていうんですかね、サンマのね、うん、こうたまらなかったですね。
そうですね、う
ん、そしてなんとですね、今年は宮城県内はもちろん、はい、現在人口5000人ちょっとの町に全国から2万5000人もの人がお越しくださったということでございます。
あらららららら、ありがとうございますね、本当に。
駅の展望台から眺めるその町の様子が活気に満ち溢れていて、はい、うん、6年前はここが瓦礫だらけだったなんて、うん、ちょっとね想像つかないというか、うん、感無量なところが私もありました。6年過ぎてこんな盛大なお祭りが、うん、開けるまでになったと、
はい、
なんか幸せなことですよね、これね。そこで、私は会場に来ていた町民の方、それから各地からいらっしゃった皆様方にお話を聞いてきました。テーマはズバリ幸せでございます。ここからはその模様をお聞きください。改めまして佐藤敏郎です。そして今日は9月24日、サンマ収穫祭の真っ最中でございます。これからこの祭りの中に入っていきまして、まあ、お客様あるいは町民の皆さんの声をお聞きしたいと思います。今幸せに感じること、幸せって何かなということをちょっと聞いてみたいと思います。それでは行ってまいります。町内の方ですかね。
石山の佐藤と申します。
あ、佐藤さん、よろしくお願いします。おいくつでしょうか。
昭和26年生まれの66歳です、
はいはい、実は消防団の方って聞いたんですけども。
はい、はい、そうです、はい、結果やってますので、
あ、今日はあの、パトロール兼ねて、
うん、兼ねて私服で、はい、あの結果してます
ので、なるほど、ちょっとあのビールも毒味してるんです
ね。そう
ですなるほど、まあ、今日は天気良くてね、あのサンマ祭り ね、はい、どうですか、あのこの震災前からやってきて震災後も続けてきましたけど、今年はほらなんかこうシーパルピアもこうやってできて、はい、本格的なお祭りになった感じしますよ ね、どうですか、感想は。
やっぱりいいですよね、こういう、うん、にぎやかなところ、うん、女川をここまで、ね、復活したなという感じにしますよ。
まあ、ビールもまた格別に美味しいと。
美味しいですよ今日は。
で今日皆さんに聞いてるんですけども、まあ、改めて最近幸せなことっていうのはどんなことですかね。
そうですね、やっぱり今までね66年間生きてきて、うん、あ、今日も美味しいビールを飲んで、うん、過ごせたなっていうことですよね、うん、
なんか一日一日あること、ね、感謝という感じですよ ね、改めて思いますよね。
本当に感謝ですよ、
はい、今日はそういう人でいっぱいのような気がします。
幸せだな。
ご夫婦とお子さんお二人何年生ですか。
4年生。
そちらのお坊ちゃまは
2年生です。
2年生ですね。今日はどちらからいらっしゃったの。
宮城県ですか。三郷町。
宮城県三郷町からですね、はい、どうでしたかサンマのお味は。
美味しかった。
美味しかった、ね、サンマ収穫祭はよくいらっしゃるんですか。
2回目ですかね。津波来てからね、壊滅的でしたけど人もいっぱい来てたのでだいぶ復興してきてよかったと思います。
今日皆さんに聞いてるんですけども、最近幸せだなと感じることは何ですかと。
温泉好きなので温泉行ける時が唯一幸せですね。鳴子とか秋湯は行きます。
使ってるとどんな気分になりますか。
もうマダムみたいな気分になります。
幸せだな。
愛媛県の方からいらっしゃったボランティア団体の方が、おりますですね。松山万灯会という団体の、川上さんに来ていただきました。どうもこんにちは。
こんにちは、どうもお世話になります。
はい、今日はここで何の店を出してるんですか。
ですね、愛媛といえばみかん、みかんといえば、伝説の蛇口をひねったらみかんジュースが出るというのを、皆さんに体験していただいてます。
あ、蛇口ありますね。みんな並んでますね、小さいコップ持って。
はい、
これでワンカップ10円、
10円で体験していただいてます。
あ、みんなおいしそうに飲んでますけれども、松山万灯会さんは震災直後から何度となく女川にいらっしゃったというふうに聞きましたけども、
ボランティアバスでですね、最初の年から、いろいろと活動をさせていただいたきっかけで今に至ると思っております。
遠いですよね、松山って。バスだと何時間ぐらいかかるんですか。
長い時には本当に30時間かかる時もあれば、早く着く時は22時間とか3時間ぐらいで着いたりします。
何時間というか何日という世界ですよね、もうね、これね。どういう思いからこの継続して来ていただいているんでしょうかね。
皆さんのですね、復興にかける思いというのがすごく感動して、毎回刺激をもらって、それが続ける一つの力になっています。
今ちょうど駅の真ん前にお店を出してますけど、2011年に来た頃はもうここはもう瓦礫だらけというか、しかももっと低くてっていう感じだったですよね。
そうですね、まだ本当に体育館でボランティアの活動をしてたぐらいのことなので、それの周りの状況っていうのはなかなか我々でも本当に想像でするような状況だったので、今思えば本当にすごく美しい街ができたなというふうに感動しております。
本当に感慨深いものが私もなんか込み上げてきましたけれども、今日皆さんに、同じ質問をしているんですけども、今幸せだなと思うことってどんなことですか。
私たちの活動はですね、やっぱりその松山と愛媛県とですね、女川を何か一つのこう、橋渡しというかですね、結びつける一つのきっかけになればというふうに活動しております。ですので、それぞれの方々がですね、思い合う、そういう、笑顔なり思いをつないでいけるような、なんかそういうふうな、きっかけになればなというふうに思っております。
なんか今お話を聞きながら、この蛇口をひねって出てくるジュース、これは蛇口をひねって出てくるのはジュースだけじゃないですね。この松山の皆さんのこの思いが溢れててくるような、そんな風に見えてきました。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
これからも末永くよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。皆さん頑張ります。ありがとうございます。
お子様連れのご夫婦、いらっしゃってますので、インタビューしたいと思います。こんにちは。どうも。
こんにちは。
どちらからいらっしゃったんですか。
仙台市からです。
仙台市からです。
お名前は
日野と申します。
お二人はサンマ収穫祭は何回目。
3回目になります。
なんか女川が縁で、はい、結婚されたと聞きましたけれども。
そうですね、女川 FM を聞いていて、それでまだ向こうのセンターにある頃 の、はい、プレハブの建物の時に私が見たいと言って、私実家が長野なので、はい、ここまでどうやって来たらいいか分からなくて、それを主人に案内して連れてきてもらって、それがきっかけで結婚することになりまして、
FM が結んだ縁ということで。
本当にそうです。
どうですか、この女川の復興とか変わりようというか。
全くここがもう何もない時から、その上のセンターから見下ろしてた時からに比べたらもう、ね、全く違う。
毎年来るたびに
変わってて、
街の風貌が変わってとても来るのが毎回楽しみです。
はい。
でお子様は今おいくつ。
1歳5ヶ月になります。一番最後にアベマナさんにメッセージを読んでいただいて、育児を始めるってメッセージを読んでもらったんですが、はいはいはい、その時にお腹にいた子供が生まれて1歳5ヶ月になったので、本当にお長い FM を引き継いだみたいなそんな子になってます。
今日は皆さんに聞いている質問があるんですけども、はい、最近幸せだと感じることってどんなことですかね。
もう娘の成長が一歩一歩一日一日ごとに違うので、それがもう幸せですね。
ですね。もう見て笑ってくれるだけ、もう泣いてても何してても子供がいるということがもう日々幸せなことですね。
と、まあ、町もそうやってね、少しずつ変わって成長していく様子となんかこうちょうどね、被るような感じですけれどもね、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
南相馬にお住まいの、はい、あの作家の劉美里さんが、はい、いらっしゃってまして、これバッタリ会いましたので、
は
い、
初めまして、
初めまして、
なんかお会いしたいと思ってたんですけど、はい、まさか女川でお会いするとは、はい、
女川にはちょくちょくいらっしゃってましたよね。
そうですね、最後っていうかこの間は女川災害 FM が閉局する日に、はい、あの、ね、来たんですね。
ちょうど1年半前でしょうかね、はいはい。どうですかこの、まあ、震災後というか、うん、この6年半経ってこのサンマ収穫祭ですけども、
すごく盛況ですね。
そうですね、
だからあのサンマも食べようと思って、はい、何度か並びかけたんだけども長蛇の列
そうですね、
でも息子がずっと並んでて、はいはい、息子も南相馬に住んでるんですけど、うん、あのサンマもつみれ汁も食べました。でもどんどん駅から降りてきて、
ね、そうですよね、
ちょっと羨ましいなって。
南相馬は今どんな感じなんですかね。
で私7月に、はい、南相馬の原町区から小高区に引っ越したんです、はい、で小高区というのが原発事故で20キロ圏内で、うんうん、警戒区域に指定された場所なんですね、はい、で解除されて1年が経ったんですけども、事故前に1万3000人だった住民がまだ2000人ちょっとしか戻らないの でお店もやっぱり何軒か3軒ぐらいしかないんですね、はい、魚屋さんとラーメン屋さんとお蕎麦屋さんが個人でやってるところが1軒あるだけ で、まあ、ガランとしているというか夜とても暗いので、はい、すごいねって、あのどうしたら女川の こういう状況になるのかなと思いながら一軒一軒見てました。
その中であの書店を始められた、
あのまだなんです、はい、ちょっといろいろもろもろ遅れていて、来年の4月に本屋さんをやりたいなと思っていて、今まあ準備を進めてます、
ぜひですね、今度南相馬に行きますのでご一緒させていただければと思います、
はいはい、お待ちしております。
今日あの会場で皆さんに聞いていることなんですけれども、はい、今幸せだと感じることって何ですかっていう、
私南相馬に住んでいて散歩をしているんですけど、ポツポツと住民の方がいて、うん、時々こう花の種を取ってるおじいさんがいたりするんですね、はい、それですれ違う時にあの会話を交わす時が幸せですね。
なんかこうささやかなんだけれども実はそれが、
そうですね、うん、日常の中のかけがえのないキラッとする瞬間というのを街の人とこう共有するときが幸せだなと思います。
やっぱり最近のかけがえのないっていうのはむしろそういうところなのかな、
日常の、
ね、そういうこと
なんですね、ささやかなきらめきだと思います。
わかりました、どうもありがとうございました、はい、どうぞあのお楽しみください、
はいはい、ちょっとあのお風呂に入ろうかなと思って
ゆぽっぽの
ゆぽっぽの方に、はい
はい、お美しい、奥様方、4人のグループがいらっしゃいますのでちょっとお話聞いてみたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。
どうですかビールのお味は。
最高ですね、昼間から、ね、飲んでますね、はい、
まあ、昼間から飲めるのは今日ぐらいかもしれないですけどね女川の方でいらっしゃいますか。
はい、はいはい、出身は違いますけど、はい、在住もかれこれ十何年経ってます。
女川、はい、にお嫁さんに来てということですよね、はいはい、今日皆さんに聞いていることなんですけども、最近幸せだなと感じることはどんなことでしょう。
私今幸せですよ。
あ、拍手が沸き起こっておりますけれども。
それはなんで。
普通にお酒がこんなに昼間に飲めてお話ができて、はい、普通なことがすごく幸せだなと思います。女川の中でお酒を飲んでお話しするっていうのがちょっとなかったんですよね、うん、久しぶりだったのですごく嬉しかったんです。私はなんか、うん、なんかそういうきっかけを作ってお祭りが作ってくれたかなと思います。まあ、それぞれの震災 その被害状況はそれぞれなんですけど、やっぱり心に抱えているこういろんなものがあって、やっぱりみんなそれぞれがちょっとずつ我慢をしてたのかなと思って、 今それがだんだん普通に戻ってきて、なんか普通にみんな今まで通りっていうか前みたく心の距離がみんなが同じくなったのかなとは感じます。
幸せだな。
大変にぎわっております浜テラスにやってきました。ここで、丸吉阿部商店 の、 あの看板娘、この道何年でしたっけね。
50年です。
この道50年看板娘50年の、阿部菅子さんに、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやどうですか今日のお祭り。
だからサンマがないって言っているのにもかかわらず、遠いところから皆さん来ていただいて、はい、朝から興奮して嬉しくて嬉しくてね。
興奮して嬉しくて、
どうしようもないですよ。
仕事ならなかったんじゃないですか。仕事ならなかったんじゃない
ですか。だから仕事ならないのね、心がなんか嬉しくてとこういうことあるんですね。で結構サンマがないってこうね、メディアで喋ってるのにもかかわらず遠いどこから女川さん来てくれるから、ね、あんとありがたいです。
ありがたいですよね、はい、あの丸吉商店さんは海鮮浜飯とか、最近は釜飯で有名ですけど、今日も随分ご馳走になってた人たちがいますよね。
はい、
はい、繁盛してるんですか。
岩見さんでなんとか繁盛していますよ、はい
はい、あとなんかあの実際店で買ってない人にもさっきお茶振る舞ったり
そうなのそうなの、はい、皆さんね女川に来ていただいたんだから、はい、うちの釜飯食べなくてもお茶っこ入れてんの
ありがたいですよね、はい、まあ、あの震災から、6年半経って、ね、丸吉さんの場合はあの工場も全部なくなってお店もなくなってでこう6年過ぎて、まあ、今このようにお祭りにぎわってますけどもどうでしょう。
長いようで短いようで苦労もしたけどね、頑張りました。全部がる気だったんだものここね。
まさに今この幸せな感じだとは思いますけど、改めて、菅子さんにとって幸せってどんなことですかね。
あ、どうでも平凡なことが、あの毎日こうして美味しいものを食べて暮らすことが幸せだと思います。
例えばどんな時ですかね幸せ感じるのは。
観光客がいっぱい来た時幸せだと思ってます
今日はまさに幸せの絶頂じゃないですか
はい
じゃあ一言あの全国のリスナーの皆さんに、はい、丸吉の PR などどうぞ。
市場から直接ですのでうちではだから線路がいいと思います。だからもしよかったら全国の皆さん丸吉阿部商店の生サンマを注文してください。よろしくお願いします。
浜飯だけでなくて生サンマも。
浜飯は今が旬のはらこ飯もしてますのでどうぞ。海鮮浜飯もあるし
浜飯はぜひお店に、ね、はい、はい、食べに来てくださいと。
よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。いやまあねこういろんな幸せの話がありましたけれども、
はい、
ね、マッチにとっては最近こう幸せだなって感じることなんてありますか。
最近、
うん、食べることだ。
そう、あの、まあ、食べることはもう毎日幸せなんですけど、はいはい、あの、まあ、先日誕生日を迎えまして、うんうん、あの女川で過ごしてたんですけどみんなにこうお祝いをしてもらったんですね、うん、サプライズで。けど昔は誕生日が来ることがすごいなんか別にふーんって感じだったんですよ。別に年を取ることにこう嫌だって思うわけじゃなくてただふーんっていう感じだったんですね。ただ、うん、やっぱり震災があってっていうのもありますけど、で自分もだんだんこう大人になっていって産んでくれてありがとう。であの誕生日っていうのが当たり前に来るものじゃないっていうのが、まあ、去年一昨年さらにこう思うようになりまして、うん、まあ、そういう思うところもありこうやってみんなにこうお祝いをしてもらえるっていうことがすっごく幸せなんだっていうことを思いました、
ね、誕生日のありがたさっていうのは俺もすごく考えるようになりましたね、うん、誕生日おめでとうって言うけどなんでおめでたいのかなっていうのさ、
そうそうそう
思うと、うんうん、やっぱりマッチがマッチになった日なんだよね、
うんそうう
ん、君が君になった日、ね、私が私になった日なんだよね、うん、そう考えたりもしますよね。誕生日、うん、まさにおめでとうお幸せですね。
ありがとうございます、
はい、やっぱりね今回話を聞いた方々の多くはなんか日常当たり前にね、はい、いること、うん、飲むこと食べること、うん、ね話すことができるっていう幸せをこう話してくれたんですけども、それに近いところあるかなって、
うん、
俺はやっぱりこう人と触れ合って 伝わった時っていうかこう反応が返ってくることが、これラジオも多分そうなんだろうけれども、はい、そうですね、うん、こう話をしたり活動したりしていることがこう伝わる、反応するっていうことがなんかこう手応えというか幸せというか、うんうん、そういうふうに思う年頃になりましたね。
それも
年かなこれ。
もういや年、うん、そこは否定しませんが、うん、はい、自分一人じゃ得られないものですからね。
う
ん、
そうですね。
絶対相手、うん、誰かがいての感情なので、うん、それは、うん、確かに幸せですよね。
うん、でやっぱりこうお祭りなんかだとこう、うん、人と人とのつながりとか、うん、あと久しぶりに会った人とか、
そう、う
ん、ね、それでなんかこう話が弾んでた人とか、うん、もちろん新しい出会いもあったと思いますけども、はい、また新たなそういう輪が広がったような、うん、お祭りだったような気がします今年の収穫祭は。さてですね、
はい、
今年のさんま収穫祭なんですけども、うん、芸能人のゲストによるステージもたくさん行われまして、うん、大変盛り上がったんですけども、その中から来年でデビュー35周年あのカモン達夫さんですよ。
お
カモン達夫さんが、ね、出演してくれまして、すごく盛り上がりました。
もう私一人で笑ってました
ね、面白かったしね、さすがだと思いました。
そうですね、
カモン達夫さんにお話を伺ってきましたので、最後にお聞きください。カモン達夫さん、今私の目の前に、ステージを終えて、来てくださいました。
はい、よろしくお願いします。
カモンさんは、あの震災の年すぐに女川に来てくださったんですよね。
そうですね、4月に公民館のとこに来て、はい、炊き出しをして、一応ギターも持ってきたんですけども、まだなんか歌うような雰囲気じゃなかったんで、
ね、
CD をあの何枚か置いてきましたね。
そうですか、それ以来の女川。
そうですね、6年半ぶりですね。
どうでしたか、街の様子を見て。
4月に直後の惨状を見て写真も撮って、はい、うわーと思ってて、でどうなってんのかなと思ってきたら、なるほどこういう展開かって思いましたね。こういう考えかっていう、ちょっと新鮮な気持ちでたくましさを感じました、
ね。はい、全部流されたので、
う
ん、一から作り直したみたいな感じで、
そうですね、う
ん、すごくダイナミックに街ができてる感じ。
そういや、それはちょっとすごいな、すごさを感じましたね。
うん、今日あのお祭りに来てくださっている方々にみんな聞いてるんですけども、うんうん、今カモンさんにとって幸せってどんなことですか。
幸せか、まあそれはなんか歌を聴いてもらってみんなが笑顔になってもらえる姿を見たりするのがまあ幸せかもしれませんね。
うん、6年前に来た時はちょっと歌はっていう時だったんでしょうね。
そうでしたね。
うん、考えてみると、うん、今回、うん、歌えたっていうのは、はい、私たちも聴かせていただいたっていうのはそれこそこの幸せというか、うん、大きな一歩、区切りのような気がします。
そうですね、
ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
はい、あのこの番組は一応全国の方にもあの流れてますので、
はい、
せっかくですので、全国の皆様へのメッセージをお願いします。
はい、まあ、ツアーとかアルバムとかまたホームページをご覧いただいてと思いますね。はい、さらに、皆さんの幸せとともに、自身の幸せを追求して生きていきたいと思います。
はい、カモン達夫さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
さて、女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、続いて女川町の未来を担う高校生2人がパーソナリティを務めます女川ナウチビのコーナーです。みゆちゃん、ココロン、よろしく。
女川ナウチビ、ここからはちょびっとの時間ですが、女川ナウチビ、私たち女川の女子高生が街の様子をレポートしたり、いろんな話題をお届けしていきますよ。
担当は最近見た夢で覚えているのは、好きな声優さんの髪を切っている夢を見た石森美恵と、
最近見た夢は誰かから逃げる夢な阿部心でお送りします。
はい、
ところで美優ちゃん、
はい、
髪を切っている夢、
はいはい、
なんか顔がにやけてるんですけどそんなに楽しかった？
楽しかった以前にも幸せだったし、その髪を溶かしながら、うん、どう切りますかみたいなこと言ってて、うん、で会話もしてて、 今思うともうニヤニヤが止まらないし、いや絶対いい匂いしてるわと思って
楽しそう、
もう幸せでしたっていうのを裏腹に心は、
あ私は逆に何だろう、誰かから逃げる夢なんだけど、
う
ん、何か嫌なことをされそうで逃げてる犯罪者なんだよね、その、犯罪者から逃げてる夢、なんか誘拐されそうになったりとか、あとよくあるのがあの銃で撃たれそうになって逃げる夢が多い、
うん、なんか結構夢って現実につながってるっていうか、
うん、そうなのかな、
なんか見る正夢とかよくあるじゃないですか
、うん、なんかそのね予兆
なんですか、予兆なのかなみたいな
怖い怖い、
怖いね、
ちょっとそれ現実にしないようにしよう、
ちょっとフラグが立っちゃいますねということで今週もよろしくお願いします、はい、最初のコーナーはコバルトハイスクール相談室。このコーナーでは私たち女川町の JK がラジオをお聞きの皆さんからの各種お悩みよろずごとに全力でお答えしてみたいと思います。要するに相談コーナーです。
今週も相談のメールをいただいております。東京都八王子市のラジオネーム月さんから。女川町の高校生の皆さんこんにちは。
こんにちは。
我が八王子は震災直後から皆さんの町を応援していまして、今でも物産市などで毎年女川の人に来ていただいています。菅子の塩辛とかかまぼことかで、こちらでも大人気なんですよ。あ、よくね、八王子のあの、何でしょう、道の駅の方でよく女川町が物産展出してますね。はい、それはさておき、今日は高校生の皆さんに相談です。
はい。
うちにもまだ小さい子供がいますが、食べ物の好き嫌いが多くて困っています。特にアレルギーとかがあるわけではなく、単なるわがままや食わず嫌いです。特に野菜と魚が苦手で、放っておくとほとんど食べません。給食も嫌いなものは全部残してしまうようです。小学校に上がる前は、まあ小さいから仕方ないかなと思っていましたが、このままではまずいと最近危機感を感じています。お二人はどうしたらいいと思いますかといただきました、
はい、
どうでしょう、みゆちゃんまず聞いていきますけど、
はい、
何でしょう、この月さんは野菜と魚、あ、月さんのお子さんが野菜と魚を残すということなんですが、その2つみゆちゃん平気ですか、
はい、そうですね、魚はもう小さい頃からまあ、うちの家がこう漁業やってるので食べてたりはしたんですけど、うん、野菜は好きな野菜はレタス、
うん、レタスが好き、
嫌いなのは人参とピーマンといろいろあるんですけど、
うん、結構人参ピーマンは嫌いなお子さん多いよね、
う
ん、
そうもうピーマンは本当みじん切りの細かさじゃないと食べれない、
うん、風味がもう感じられないくらい、
苦味が嫌いで、
あ、苦いのが嫌いなのね、
そう、人参はあの甘さが嫌いです、うん、
あ、わかる、
ね、
人参私も苦手、
あれやだよ ね、
でもさ、みゆちゃんは結構人参とか嫌いなものさ、
うん、
避けるタイプ、食べれるけどなんていうの、
うん、
嫌いっていうか、
なんかカレーとかに入ってる人参って何気、うん、こう今人に切り方人によると思うんですけど、うん、結構大きかったり
大きいね
するじゃないですか、そういう系は結構残します。
あんまり結構大きくカットされてると残すみたいな、うん、
あの味噌汁にたまに人参とか入ってる時はたまに食べれますけど、うん、はい、だいたい避けますね。
そうか、うん、私結構ね小さい時から魚あんまり好きじゃないんだけど、うん、今刺身とか焼き魚とか、
うん、
結構あのもらってきた父がもらってきたりとかして、うん、結構食べるようになったんですね、
う
ん、
ほうほう、
でもやっぱりに魚より肉の方が好き、
うん、あーそっち系、肉の方が、う
ん、だから
か
サンマは好きよ、うん、サンマとかサンマ、ね、焼きサンマ焼きサバ好きだけど、うん、はーはー、刺身も食べられるけど、なんかね魚は別に肉と魚があったら絶対肉みたいな、
うん、
魚はねあんまり選ぶこと少ないよ。
へー、なんかどっちが好きって言われたらどっちも食べますみたいな、
うん、あ、みゆちゃんはもうどっちも大好き、
どっちも好き、肉のお肉だったら牛肉と鶏肉が好き、
うん、あ、
うん、
そっか、で今までさ嫌いなものをさ
その、ま、ちっちゃい時は嫌いだったけど今食べられるようになったものってある、
うん、食べられるようになったものか、
好きになったっていうか
覚えてないな。
あ、そっか。
なんだろう、なんか好き嫌い、まああったって言ったらあったけど、
うん、
うちはまあお兄ちゃんいるんですけど、うん、うちの兄が生ものが最初食べれなくて、
うん、
もう最近結構食べるんですけど、
うん、
あんま食べなかったし、うちのばあちゃんがミウはあんま好き嫌いないから何出しも食べっからみたいなこと言われてて
そうなんだ、
まあ、あるものは食べるんですけど、
うん、
まあでも嫌いなものはやっぱり残すかな。
うん、そっか。私は結構小さい頃にナスとか、
あ、
あとなんか嫌いなものは結構嫌いなものが多いんだけど、母がいちいちなんかこれ食べなさいよとか食べるといいからみたいな、あの声掛けをしてくれたりとか、あと調理法を結構変えてくれたりとか、いろいろ工夫してくれて、うんうん、結構その調理次第で、あ、こう美味しく食べられるんだと思って、うんうん、苦手な食事が食べ物がなくなったりとかしてたから、やっぱりでもね、給食とかはね、まあどうしようもないけど、
うん、
家の食事で美味しいんだこの食材はって思えば、
そうだね、
なんとなく苦手は減るかなっていう感じは、
うん、やっぱこうアレンジっていうか、
うん、アレンジ、
うん、なんかこう好きなものに混ぜて食べなさいみたいなのがよく言われたりした気がするんだけど、
うん、
どうなんだろう。でも結構子供ってなんか匂いとか味に敏感っていうから、ね、
うん、
結構好きなものに練り込んだとしても、あ、これ何々入ってるとか結構分かったりするものだから、
うん、
なんか難しいかなやっぱり、
うん、
もうこう家だったら親の目がこう行き届いてるから、
うん、
こう、あ、残してる食べなさいとか、何個でもいいから食べなさいって、うん、やっぱ回数こなしたりとかの方がいいのかな。
ちょっとね、声掛けして、まあ、うんうん、とりあえず食べさせ、一口でもいいから食べさせてみたらいいんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、
思います。どうでしょうか、
良かったですかね。
良かったですかね。ちょっとね、とりあえず声掛けでもう一口でもいいからって言っといて、
ね、うんうん、
あとそれで慣れさせ、慣れですね、
もう大きくなったら食べれるようになったり、
実感が解決
するものですからね、
うん、
はい。ということで、ラジオを聞きの皆さんからも、私たち女川の女子高生に聞いてもらいたい各種お悩み、よろずごと相談などどしどしお寄せください。メールは now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp、 または女川 FM のホームページからもお待ちしています。以上、コバルトハイスクール相談室のコーナーでした。
女川なうちび、ここまでは阿部心と
石森美恵でした。
女川なうちびでした。
2人への応援メールなどもぜひ送ってください。
女川なう、
佐藤敏郎の大人のたまり場。 女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。ね、まあ、サンマ収穫祭ですのでね、うん、まあ、私もあちこちインタビューとかで走り回ってたんですけど、はい、うん、マッチはもう忙しそうでしたね。
そうですね、私はあの会場の様子を写真に収めておりました、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、その情報を頼りにね、女川、うん、に来れなくても、はい、そのマッチが配信するインスタなんとかとかです、
うん、あ、インスタなんとか、インスタグラムです ね、 ね、
こう情報ありがたがってた人もいると思いますよ。
あ、ね、そう言っていただけるとね、はい、あのやりがいもありますし、はい、もっともっとやっていこうと思いますね。
ぜひお願いしますよ、うん。それからまあイベントといえばですね、はい、10月22日なんですけども、まあ、去年もこの番組にゲストで出ていただいた、うん、防災士の長田香織さんっていう方がいるんですけど、はい、彼女と一緒に東京の大田区池上会館で、また防災教室をやります、
はい、
ぜひね、東京方面の方は来ていただきたいと思います、今年はですね、助かるために行動しようという、テーマで、まあ、すぐに行動に移せるような、まあ、避難のこととか、うん、あるいは緊急の食事を作る、ワークショップとか、いろいろ取り揃えておりますので、うんうん、ぜひですね、東京方面の方々はおいでになっていただきたいと思います、10月22日、大田区の池上会館で2時からやります、詳しくはNPO キッズナウジャパンのホームページを見てください。これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 お便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今日はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
1週間
頑張って